ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー TYT77.6 FM ドラムCD
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
1月23日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングのですね、就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。レディオ TYT のホームページはですね、 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメッセージ送信できます。ご確認ください。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。もう一度 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAI アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、お待ちしております。さあ、今日からですね、アシスタント、番組進行のお手伝いをしていただくのは、はい、金本
金山です。まこ
ちゃんまこちゃんって言ってるからね。
そうですよね、なかなか名字まで、
金山まこさんです。
はい、よろしくお願いいたします。
末永くよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、どうですかまこちゃん、先週の近況としては。
あ、先週はですね、20日土曜日に 研磨子として、ね、住処の南区住処にありますモダンタイムさんでライブさせていただきました。
はい、
はい、
研磨子というのは男女の音 楽、はい、音楽ユニットで、
そうです、
2人組でアコギのギターの男性の方とね、
はい、
けんちゃんとね、まこちゃんで、
はい、
研磨子でライブをされたんですね。
はい、
何やられたんですか。
曲ですか、曲はですね、愛子さんのカバー中心に。
はい、このバーンで一緒だった時、愛子やりました。
ですね、2曲ぐらい入れましたね、実は。
あれうん、そうでしたね、
あんまり有名な曲がをやってないのでちょっと分かんないかもしれないんですけど、
愛子で、でもよく聞いてましたよ、カブトムシでしょ。で好きなのが、
はい、
思い出せすぐ出ませんけどね
カブトムシ有名ですよね。
なるほどですね、はい、お仕事も お忙しくて。
そうですねたくさん、
はい、
仕事もさせていただいてます。
はい、私はですね、先週は、まあ、これから今日はちょっと成年後見制度のお話をしようと思ってるんですけど、はい、私は先週1週間ご高齢者の方、ご契約者様の見守り訪問週間だったんです。はい、見守り訪問っていうのはご自宅、はい、要するにお住まいに伺って、
はい、
まあ、ご様子お話しさせていただいて、ご様子を拝見させていただいて、
はい、
まあ、体調面だとかね、変わりないかどうか、で施設等に入られてる方は、まあ、スタッフさんともちょっとお話しさせていただいたり、
はい、
で月に一度必ず小1時間お話しさせていただいて、
はい、
で、まあ、昔の話から、
はい、
最近の話から、
うん
うん、まあ、そういうね、結構、認知症とかそういう部分をチェックするって言いますか、
はい、
でたまにいらっしゃるんですけど、
はい、
こうスタッフがいるのでね、
はい、
何かって言えばこう訪ねてきてくれるし、
うん、
そういう見守り訪問っていうのは必要なんだろうかっていうふうに言われることはあるんですけど、
はい、
やっぱり私たちは私たちのやっぱりその見守り訪問っていう、まあ、目的があってですね、
はい、
当然その契約の際に、そういうやはり義務があるんですよね。事務、生前の事務を受任したり、任意後見を任として、はい、事務を受任した場合には、しっかりね、そういう見守りの義務があるんですよっていうふうに公正証書に謳ってますんで、
はい、
まあ、その義務をしっかり守ること、それとあとやはりあるんです、やっぱり虐待が現実に。私のご契約者はないですよ、
はい、
なのでその抑止にも当然なるだろうと。
うん、そうですよね、
で、まあ、もちろん何かあればすぐ私に連絡くださいという形なんですけどね、はい、なので、まあ、本当に拒否しなければいきませんけど、
はい、
まあ、電話連絡ぐらいででもいいっていうんであれば、それでも必ず最低月に1回はお会いするなり、
はい、
電話するなりして、
はい、
はい、まあ、やっぱりお会いしないと、うん、分かりませんので
ね
逆にお会いしてもやっぱり分からないですよ、気構えちゃうので、
うん、
すごくこう正常に見せようと思ってこう、
うんうん、
接していただく、で後からスタッフさんに聞くと、うん、あ、実はちょっと最近おかしくってって、うん、例えば奥の部屋覗いてみました、うん、だからちょっとゴミが生ゴミがあったりしてたんですみたいなのはやはりこう隠すんですよね、私が伺うと、はい、なのでそういう部分はやはりスタッフさんにお聞きしないとわからない。で何回か通えば当然分かってはくるんですけど、だからそういう意味もあって見守り訪問は定期的に必ずさせていただくと、
はい、
うん、はい、ですね。で私の場合はあの親族サポートといって、
はい、
ご親族さんはいるんです、要するに娘さん息子さんはいるんですけど、
はい、
離れてるんです。
あ、
東京とか秋田とか、はい、なのでもし両親に何かあった時に当然駆けつけますけど、うん、その間のそのサポートしてほしいと、
うん、
要はバトンタッチするまでの間、
はい、
だからそれはもう親族さんのサポートじゃないですか、まあ、はい、もちろんご本人さんに必要な手続きは代わりにします、うん、そういうご契約をさせていただくケースもあるんですよね、うん、ですから、うん、例えば老健にいらして熱が出たので救急車呼びますって言ったらもちろん東京にいる息子さんに連絡が行って、
はい、
で私のところに来て、うん、で当然私の方が先に着くじゃないですか、そうですね、で一緒に救急車に乗って、うん、してお宅は誰なのって来るので、
はい、
親族さんが来るまで、いろいろお手伝いできることがあればやりますっていうサポートをしております、はい、行政書士の誰それですっていう、それでようやっとこうなかなか病院も受け付けてくれないので、例えばもう休日だと、
はい、
だから付き添いの方いるんだったら引き受けますっていう病院もあるんで、
で
もう全然出ないわけですよ救急車が、もうどこ電話、要は老健もお医者さんいるんですからね、もうやっぱり老健では手がつけられなくて、はい、でちょっと危ないのでとにかく少し総合病院に搬送しようということになったんでしょう、はい、で、はい、もう老健から連絡してもどこも引き受けてくれなかったので、結局老健が救急車を呼んで、はい、
そんなことがある、
そうです、まあ、老健っていうのは老人福祉施設、
はい、
って言って、まあ、ご存知だと思いますけど、例えば入院して、はい、もう自宅に戻る前にすぐ自宅に戻るのは無理なので、うんうん、ある程度リハビリの期間が必要じゃないですか、そこワンクッション置いて3ヶ月から半年間で自立できるぐらいまで回復するかどうかを老健に入ってリハビリをすると、はい、そして自宅に戻れれば自宅に戻るし、戻られなければ、うん、まあ、違う施設を探すかというですね、なので一緒に乗って、でようやっとこういう親族ではないけどこういう方今横にいますけどって救急隊員が言うと、あ、じゃあとにかく親族さんは向かってるんでしょ、あ、向かってます、今東京から向かってますと、で要は代筆すぐ検査同意だとかが必要なので、要するに私が代筆してあげるっていうような、それでこう私が拘束される時間、うん、まあ、スタッフが拘束される時間で、まあ、報酬を頂戴する、それは親族さんから頂戴する、うん、っていうサポートもあるんですよね、親族様のためのサポート、
はい、
うん、ですね、はい、ですから、まあ、今日見守り訪問の、ね、お話しましたので、はい、一曲聴いていただいて、その後成年後見制度のね、今日はちょっとお話をさせていただければと思います、はい、それでは1曲目お聞きいただきます、メッセージお待ちしております、 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております、
はい、メッセージお待ちしております、どんなことでも OK です、近況報告おすすめ情報どんなことでも OK です、それでは先週もね、
はい、
かけさせていただいて、うん、PC というか機器の調子が悪かったので、
でね、
今日はちょっと神頼みなんですが調子がいいかどうか、まず、はい、もう2週間前にリクエストいただいていまだにかけられていないという
、はい、
ラジオネームジンニムの片幅さんからのリクエストで BTS 防弾少年団のマイクドロップジャパニーズバージョンをお聴きください、なんとか頑張れ、
I'm so safe on ここで Work best name Vaccine
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。パーソナリティは行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAIアットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さあ、まこちゃんに質問です。
はい、何でしょうか。
成年後継制度の話をする前に、
はい、
まず日本の日本はもう長寿国です。
はい、
はい、平均寿命は男女それぞれ何歳でしょうか。
80ぐらいかなと思うんですが
男女とも
そうです。
例えば女性と男性ならどちらが長いと思います。
いや、女性じゃないんですかね。
そうですよね、はい、それは正解です。
正解ですか、
はい。で、少しデータが古いかもしれませんけど、
はい、
女性がですね平均寿命ですよ、はい、もう生まれてからですね、はい、87歳。
あ、80後半なんですね。
そうです。86点、要は87歳弱、
はい、
男性が80歳。
あ、でも80歳いくんですね、
うん、ですから6歳ぐらいは女性の方が平均で長生きするというデータが出ておりまして、で平均余命、平均余命とも言いますけど、
はい、
こういう考え方もあって、
はい、
でこれは例えば今75歳の方が、
はい、
平均であと何年間生きていられるかっていうデータなんです、
はい
はい、どうです。例えば今女性で75歳の方、
はい、
平均であと何年生きられるかっていうデータが厚労省から出てるんですけど、
はい、
普通に考えるとだって平均寿命が86.7だとすれば、
はい、
75だから12年ぐらいかなじゃないですか。そう思いません？
そうです
ね、ただ0歳からですからね平均寿命っていうのは。
そうですね、
今75歳の方が平均するとあと何年、平均値ですからね、あくまでもも
っと長くなりそうですよね。
そうなんです、そうなんです。何歳ぐらいだと思います？何年ぐらいだと思います？あと何年、
20までいかないですよね。15とかです
か、うん、正解です。75歳の女性の方は、
はい、
平均であと15年生きられます、うん、男性は11年。ということは単純に足すと90、女性は90歳を超えてくる、はい、男性は75で11年ですから85を超えてくるのか。
そうですね、うん、
ですからそれこそ90を超えてしまうんですよ、平均でですからね。
そうですよね、平均
ですから私の行く施設ケアハウスにはもう100歳超えてる方もいらっしゃいますし、で特別養護老人ホームのような施設にはもっと高齢の方もいますし、うん、じゃあ90歳までや、うん、元気でいられるかっていう話じゃないですか。
いや、うん、私はあの祖母がもう90超えてて、
はいはい、
まだ実家に暮らしてる、もう自分でご飯とかも作ったりするので。
一人暮らしで？
あ、一応一緒には住んでるんですけど、
はいはい、
もう自分のことは自分でやるみたいなおばあちゃんがいて、だからなんかちょっと実感湧かないですね、そのおばあちゃんがこれからどうなるのかとか。
あ、それでも要はまこちゃんの家族と、はい、要するにおばあちゃんが同居している。
そうです。
要は、まあ、2世帯っちゃ2世帯のような、
2世帯っちゃ2世帯みたいな、はい、
でおばあちゃんはもう食事だとか自分のことはもうすべて自分でする、
うん、
もちろん財産管理も自分でするいろんな契約等々も、
はい、
まあ、相談はしてくれるかもしれないけど自分でできる、
自分で。
だからそれが最高なわけですよね。もう平均余命も超えて、
はい、
そして家族に迷惑かけることなくピンピンコロリが最高の人生なわけですよ、
はい、
ただ今まこちゃんのおばあちゃんのように、うん、そういう方がやっぱり少ないんです。やっぱりレアな、
うん、
レアというか珍しいケースなんですよね、うん、で健康寿命っていうのがあるんですよ、はい、ですから、はい、平均余命は今75歳の人と女性では90歳、男性では85歳を超えてくる、うん、それまで健康でいられるか、
うん、
誰の手も借りずに生活ができるのか、財産は自分で管理して自分で活用する、
うん、
物事も自分で判断ができるのか、なかなか難しい 世の中になってまいりまして、大体平均で男女とも75前後で、やはり病気になったり介護が必要になってくる、でひどくなってくると、うん、自分で財産が管理ができない、自分で物事判断ができない、そういう方をしっかり保護する支援する、それがいわゆる成年後見制度ですよね。
じゃあこれから増えていくということですね、そのお仕事が、成年後見人さんの。
そうですね
としての、
はい、まあ自分でね財産管理できなくて、要するに生活費を下ろしに行くことすらできない、やっぱりひどくなってくればもう自分の名前すらわからない、で徘徊したり、まあ、いろいろ症状が、認知症の症状が出てくる、
はい、
ですから75歳以上の方でしたらもう10人に1人か2人はもう認知症っていう、まあ軽度から重度まで当然ありますけど、認知症発症してしまう、で85歳になるともう4人に1人で、もう90歳超えるともう2人に1人は認知症発症するよっていうデータもあるんですよね。
そうなんです、
うん、なのでまこちゃんのおばあちゃんはすごい
いや本当すごいと思いますだからなんか、うん、なんていうか、そういうこと考える機会も今までなかったというか、
うん、なるほどね、はい、ただその認知症ってやっぱり実は病気ではなくって、まあ、お医者さんじゃないので、ね、うん、あまりいい加減なことは言えないんですけど、うん、認知症って実は病気ではなくて症状なんですよ、うん、例えばアルツハイマー病っていう病気にかかって、うん、その症状として認知症の症状が出てくる、物忘れが激しくなったり、うん、徘徊したり被害妄想がひどくなったり、はい、で4大認知症を発症するその病気っていうのが、うん、まあ、4つあって、一番多いのがアルツハイマー病、うん、で脳血管性の認知症、脳血管性っていうのは脳梗塞だとか脳出血だとかっていう、はいはい、そういう病気になった後に認知症発症してしまう、で、あとレビー小体型っていうのは、まあ、脳の中にちょっとゴミみたいのがこう溜まっていくような病気、要はそういう病気になって認知症を発症する、で前側頭型ってピック病っていう病気があるんですけど、その病気によって認知症を発症するっていう、ですからその病気をまず根本を治さないと、そういう病気にかからないようにしないとダメですよね。
そうですね、
うん、ただまあ若年性もう60代方からそれこそ40代50代でもこういう病気になり得ますのでね、でその途端にこう認知症発症してしまう、そうするとやはりもう周りの手を借りなきゃいけない、うん、施設に入るにも定期預金を解約するにも自分でできないから、後見人をなってしまってからだと後見人を家庭裁判所に選任してもらわなければいけない、
はい、
まあ、その制度が成年後見制度と、
はい
はい、という形で、成年後見制度には大きく分けて2種類あるんです、
はい
はい、それは一曲おかけしてから、
はい、
お聞き、皆様に、ね、お聞きしてからにしましょうか、
はい
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。次の曲はまこちゃん選曲で、はい、はい、ご紹介お願いします。
はい、浜田麻里さんでノスタルジアです。
はい、
「いろんな回り道もしたし」
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873 行政書士神川法務事務所です。
レディーウォーキーファイティー 77.6 FM ドラム CD 77.6
時刻は14時35分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。パーソナリティは行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm MIRAIアットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さあ、健康寿命ね、
はい、
75歳前後にはどうしても、うんうん、体にこうなんていうか、いろいろね、うん、な症状が出始める、うん、介護も必要になってくる、
はい
はい、で介護予防をしてもね、やっぱりどうしても病気っていうのはね、になってしまえば、症状として認知症の症状が出てしまった際にはもうしょうがないのでね、
はい、
もうそうなった場合には親族化で、要するに財産が管理できなくなってしまった、
はい、
うん、で不動産を売却しなければ施設にその移ることができないとか、生活するには定期預金を解約しなければいけないとか、
はい、
要するにご本人様ができなくなってから、後見人を家庭裁判所に選任してもらう、
はい
はい、これが成年後見制度の一つなんですけど、もう一つあるんです、はい、で今の言ったのは認知症になってから親族が家庭裁判所に行って、
はい、
ご本人さんの後見人を選任してもらう、
はい、
あくまでも選ぶのは家庭裁判所、で成年後見制度の中にもう一つあって、
はい、
で今言ったのが法定、法の定めの後見と書いて法定後見、
はい、
うん、ですから例えば、まあ、例でまだお元気って、うちの父親は元気ですけど、父親が倒れて脳梗塞で倒れて入院して、その間にやっぱり認知症を発症してしまって、でこれからいろいろ施設だとか医療費だとかもかかるだろうから、母親がいつも行く郵便局に行って、ゆうちょ銀行に行って、定期を、父親名義の定期を解約しに行っても断られますからね、ご本人様はって言われて、で実はこうこうこうでって言われたら、うん、あ、ご本人様もしくは後見人でないと定期預金の解約の手続きはできませんって断られて、うん、喧嘩して帰ってくるんですこの定期預金はね、私と主人が2人で築き上げたものなのに、うん、たまたま名義を主人にしてるだけであって、
うん、
で私いつも、父親の普通貯金の方のね、
うん、
生活費等は窓口でちゃんと下ろして、でそういうやってくれてるでしょって、
うん、
ただやっぱり定期になると額も大きいですし、うん、もう規則でできないんです、で私の顔知ってるでしょって、もちろんご存知知ってますって言っても、はい、ダメなわけですよ。
そうです、
ね、うん、それで怒って帰ってきてどうしようっていう話になって、じゃあ妹が、例えば妹がじゃあ後見人、じゃあ専任のね手続きをしようよと、で家庭裁判所に行って選任してもらうんですよね、
はい、
で誰を選任してもらうかっていう候補者をこう指定することができるんです。例えば、うんうん、娘の私がやりますとか、
はい、
長男の兄がやりますとか、 妻の誰がやりますとか、ただいろいろな収入だとか資産だとか家族のそういういろんな諸事情だとかを勘案して、どれぐらいの割合だと思います。例えば自分の父親がそういう認知症発症して家庭裁判所にいて、自分長男なんで自分が父親の財産を管理して物事を判断すること、それは心情看護って言うんですけど、それの専任をしてくれってお願いする申し立てができるわけですよ。でじゃあ家庭裁判所はいろんなことを勘案して長男を選ぶか、それとも専門職、専門家を選ぶか、その割合、ちゃんと自分がやるって手を挙げて申し立てを してるのよ、家庭裁判所に。
いやー低いんじゃないですか、やっぱ
その本人が、あの息子がやること、
なんか専門家の方がなんというか、その中立な立場というか、逆に親族だと、親族の中でも選ばれるとやっぱその人の好きなようにされちゃうんじゃないかなみたいな心配が。
そうなんです、その通りなんです。今そういうトラブルがあって
あるんですね。
普通トラブルって相続でトラブルじゃないですか、
はい、
お父さんが亡くなってお父さんの財産をどう分けようかって、ああでもないこうでもない、で全然権利のない、長男の嫁、次男の嫁が出てきて、あれだけ私たち介護したのに、なんで次男と同じ3分の1ずつなのみたいな
よくドラマで見るやつですね。
そうです。それは今もうドラマではないですから、現実にもたくさん起こってますからね。でまだ亡くなってもいないけども、自分で財産を管理できない人のための成年後見人を誰にするかで、やっぱり今は専門職が選任されます。もう、資産がある程度あれば、長男の自分がやるって候補を出して、で法定相続人にみんなに同意書書いてもらう。本当に長男で大丈夫、いいよっていう同意書を出してもらうんですかって裁判所に。で仮に出て、仮にだ例えば妹が、いや兄だとちょっと心配だから同意しませんなんか出てきたら、もう全然もうダメで、もし全員が同意したとしても、今はやっぱりある程度の資産をお持ちだと、もう専門職がもう選任されちゃいます。これを法定後見、認知症になってから家庭裁判所に選んでもらう、でもう一個あって、要するに自分で選んどくんですよ後見人を。
本人が、
そう、
なるほど、
そうなった時の備えとして、それは お元気であれば、今のところは自分で財産管理して、いろんな物事自分で判断できて、で特に人の手を借りることはないけれど、そういうことになる可能性が高いから、今のうちだったら自分のそういう状況になった時の後見人を決めておけるのが任意後見、任意ですね、だからうちの父親は元気な時に、例えば父親の本当に信頼できる人と、それはもう誰でもいいですから、要はお互いの合意で契約するわけなんで、それが専門家であろうが友達であろうが悪友であろうが親友であろうが、でしっかり契約、それはもう厳格な手続き、公正証書にします、東京の法務局に登記されます。ただ無駄になる可能性はありますよね。父親90まで元気で自分で財産管理できて、結局後見人は選んでおいたものの、別にその人に活躍の場を与えないまま行ってしまう、それは幸せだと思わなきゃいけないわけ、準備でちょっとお金はかかっちゃったけど、だけど最終的に亡くなるまで自分の財産は自分で管理できて、好きなことに使って自分で物事判断して、ピンピンコロリが一番ですからね。ただそうはいかないので、お元気なうちに決めとけば、ほぼ 100% その人が後見人になれますから。
そういうことなんですね。
それを任意後見って言うんです。
なるほど。
だから就活としてはそこなわけですよ。
そうですね、
自分の後見人は自分でも決めとこう。もう認知症になったらもう自分も誰だか分からなくなるのでね。だから他人がというか親族が動いて、家庭裁判所に選んでもらうわけじゃない、だからこの最低でもやっぱりこの成年後見制度というのは2種類あって、もうそれはもう認知症発症してしまったら もう本当にどうしても専任しなければいけないときはやっぱり家庭裁判所に申し立てしなければいけないし、だけどそういう就活の一環、そういうことになった時のために自分で後見人を選んでおく、うん、これが任意後見、要するに2種類、大きく分けると2種類があって、法定後見の中には、まあ、その認知症の、ね、その重さによって全く自理を弁識する能力が全くないのか、ちょっと少しはあるのかっていう、うん、まあ、段階でこう後見人なのか補佐人なのか補助人なのかっていう区分はあるんですけど、大きく分けると2つ、もうなってしまってから身内が家庭裁判所にお願いするか、それとも自分自身で選んでおくか、選んでおきましょう皆さん
確かに、
うん、
でもやっぱこういうの知らない人多いと思いますね。私もなんかちょっとは聞いたことあったけども、
はいはい、
っていう感じなので、
うん、そうですね。ですから、うん、まだまだ就活ってまだまだいろいろありますけど、
うん、
でこの認知症だとか後見制度を私もね、はい、曲にしてなんて曲だったかな、あ、自尊心を傷つけない、これ最後にお話しますけど、うんうんうん、要するに認知症 になってしまった方に対する接し方、
うん、
自尊心は絶対傷つけちゃいけないよっていう、うん、そういう曲を作ったんです。まあこの間も歌いましたけど、
はい
はいはい、次の曲をお聴きいただいてまた続きお話しさせていただきたいと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。それではお聞きください。キッスでラブガン。We'll be right back.
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。パーソナリティは歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、それでもうそろそろいいお時間になってきてまいりまして、
はい、
はい、今日はね、青年貢献制度の何回かねお話をさせていただいてるんですけど、とにかく就活の一環として自分の後見人は自分で決めるんだ、
はい、
うん、そして亡くなってからも財産の振り分けももう遺言で自分で決めておく、うん、とにかく人に決めさせない、で延命治療だとかね、そういう尊厳死の問題もとにかくもう自分の意思はねもう形にしておこうっていう、はい、それが就活でございます。これからも就活の曲を歌ってまいります。
はい、
シンガーソングライターの神川でございます。で、まこちゃんも今週ライブがケンマコであって、あ、
そうですね、はい、26日金曜日と28日、はい、日曜日に、はい、どちらもですね、南区住川にありますミノンタイムさんで会させていただいてます、
はいはい、今度ね遊びに行きますからね。
ぜひ。
南区遠いな。
いや、遠いですね。でも住川駅からすぐです。
なるほどね。皆さんね、もしお時間あれば、
はい、
ケンマコさんのねあのライブ足を運んでいただければと思います、
はい、
さ最後の曲をおかけしながら、お別れしましょうか。番組最後です。番組終了のお時間となりました。最後は瀬川彩香 Have a good day をお聞きいただきながらのお別れです。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図、パーソナリティ神川雅史と
アシスタントの金山真子でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージは今日は来ませんでした。はい、来週はゲストさんにお越しいただきます。マヤ暦コンサルタントの山崎美和子さんにお越しいただきます。お楽しみにしてください。この後はジャズタクシー、ジャズの時間でお楽しみください。 この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。
はい、また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
Thank you.